こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、年末年始はね、年末に人は変わらないと言ったかと思いきや、年始に人は変わるという話をした向井先生ですけども、今日はね、はい、少し、また、しっかりとした労働法のカチッとした話でいきたいなと思っておりますけれども、
はい。
タイトルの方をご紹介いただけますでしょうか。
はい。退職勧奨拒否と、どうぞどうぞ方式による解決という内容です。
なんかちょっと真面目なのかどっちなんだっていう、キーワードが出てましたけどね。
真面目ですよ。中身はね。
退職勧奨拒否と、どうぞどうぞ方式、
はい。どうぞどうぞ方式。はい。
うん。どういうことですかね。
そうですね。中身
入っていきましょう
か。はい。はい。はい。はい。はい。あのですね。うん。実は最近、退職勧奨拒否する、退職勧奨の事例が増えてですね。増えてると思います。うちの事務所に来てる限りは。はい。
ほうほうほう。
はい。それはですね、やっぱり人手不足なんで、うん。どこの業界も、まあ、この人大丈夫かなって思いながら、採用しちゃうんですね。
ええ、ああ、もう散々ね、この話をしてきてますよね。
はい。で、仕事ができないってことがやっぱ分かって、
ええ、
で、退職勧奨するわけですね。辞めてもらおう。
はい、はい、はい。
はい。ところが、はい、思いのほか、かたくなに、いや、辞めませんと拒否されて、どうしたらいいのみたいなことに、なってる事例が多いです。
ほうほうほう。
はい。能力不足って言っても、実は解雇は難しくって、一応遅刻欠勤もなく真面目に仕事してると、たとえ結果が出てなくても、解雇は難しいんですよね。
うんうんうん。それもね、さんざんもうこの番組でもね、
共
有してきてますよね。
はい。で、あと、退職勧奨って何回もやっちゃうと、
はい。
いや、嫌がってる。いや、私辞めませんって言ってるのに何回もやっちゃうと、うん、慰謝料が発生しちゃうんですよ。違法行為になって。はい。
そうなんだ。
そうなんです。はい、うんうん。いろんな裁判例、この10年ぐらいで。
退職勧奨をしすぎて、
はい。
それに対して、何人に対する慰謝料なんですか？
要するに嫌だって言ってんのに、
あ、
退職強要をしたと言って、まあ、人格権っていう権利があるんですけど、
はい、
まあ、人間としての尊厳を守る権利みたいな感じかな。人格権侵害で慰謝料が発生する。
あ、退職勧奨
です。
そういったリスクがあるんですね。
そうなんです。
なるほど。
ですので、通られちゃうと、うん、もう、基本的にできないんですね。
はあ。はははあ、意外と諸刃の剣的なところあるんですね。
そうなんです。実はね。は
い。
で、じゃあ、どうしたらいいのって質問が、相談が来るわけですよ。
はいはいはいはい。
はい。それで、
うん、
私が推奨しているのが、
はい。
ダチョウ倶楽部の、
はい。
どうぞどうぞっていうコントがあるんですよ。
どうぞどうぞって、やっぱりそっから来てたんですね。まさかとは思ったが。はい。
そう。
うんうん。
例えば。
どういうことだ、はあはあ、だってここで、この文脈でダチョウクラブのどうぞどうぞが人になる？
そうです。
はいはいはい。
大事。
大事？
はい。
もう。
大事です。ここが。ね、はい。リーダーの肥後さんと、うん、あと、ジモンさ
ん
が、
う
ん、俺これやるよって言って、うん、あ、俺もやるって、こう手を挙げるんですよ。二人がね。
ええ
、うん。で、要は、こう結構ちょっと面倒な、誰もあんまやりたくないような人が。まあ、
ネット風呂だったりね。
熱い、そうそう。
まあ、ネット風呂、あ、俺やるよみたいな。とかね。なんかそんなイメージですよね、
うん。そう。で、ジモンさんが、いやいや、俺がやるよって。いやいや、俺だよって言ってる時に、上島さんが、じゃあ俺もやるってこう乗っかったら、じゃあどうぞどうぞって。
これは、ね、あ、そっか、知らない世代もいるのか。
知らないかもね。
あり得るかもね。知らない世代もね。まあでも、はいはい、ありましたね。
そう。 こう、押し付け、不和雷動、人間の不和雷動のところと押し付け合うところ。
うん。
が、
を逆手に取った
面白いと。
はい。
そうですね。
うんうん。
そう。
そうですね。
はい。で、これを、じゃあ、どうぞどうぞ、どういうふうにやるかっていうと、はい、要は、やめたくないって言ってるわけじゃないですか。やめたくない。はい。退職勧奨を受けた人はね。で、困ってるわけじゃないですか。で、会社としては本音はやめてほしいんだけど、うん、ここで、どうぞどうぞと、働いて結構ですよって言うあるわけです。はい。
あ、そっちのどうぞどうぞか。
どっちのどうぞ。じゃあちょっとね、なんだろうな。ギャグの方向性とはちょっと違うんだけど、うん、まあ、どうぞどうぞ、働いてください、どうぞどうぞと。はい。やるんですね。で、うん、なんで、それをやるかっていうと、実は、退職勧奨を拒否する人の気持ちっていうのはあって、
うん、
やめたい気持ちゼロっていう方とゼロじゃないんです、実は。100% だったら 20% とか 30% とか、やめたいって気持ちどっかあるんです。ゼロって人ほぼいないと思うな。
ここ大事なポイントですね。
そう、実はね。だけど、だって、あんたいらないよって言われてるわけだから、普通嫌じゃないですか。そんなこと言われてまで。ねえ。じゃあなんで辞めないかって言ったら、まず、再就職できる、行く場所がない、保証がない。一つありますね。次の仕事。
うん。
はい。あと、会社が言ってきたお金が安い。これだと、再就職の足しにならないと。再就職までの生活の足しにならないと。
損得的にあります。ここにいた方が得じゃんっていう計算が働いてる。
そう。いや、我慢していった方が得じゃん、みたいになります、
ね。ありますよね。
あとは、これあんまりお客さん気づいてないんだけど、
うん、
実は仕事が楽だったり、社風がぬるかったり、社長さんが優しかったりするんですよ。
ああ、ま、言い方ひ、あれ、言い方変えると、ちょっと舐められてるっていう方向ですかね。
そう、舐めて
あ。
だってこんな社長でしょって。もう、開き直れば楽だよねって。転職して外の厳しい風に当たるより、もう多少嫌なことあっても開き直れば、まあ、逃げ切れるかな、みたいに思ってる人やっぱ多いと思いますよ。
なるほどね。
うん。はい。
退職勧奨を拒否する社員さんの心の内っていう話ですよね、今。
そうそう。そうなんです。
これは大事ですね。
そう。それで、うん、うちの事務所の事案、いくつか、もうそれこそ十、どのぐらいあるかな、何十あるんですけど、これで解決したの。最近の事例ちょっと紹介すると、
ほうほうほう、
営業職の人がいいんですね。で、結果が出なくって、日中どこで何してるかわかんない。で、ちょっと問いただすとパワハラだと逆切れ。で、会社批判をかけて繰り返すと。で、会社も辞めてほしいから、お金を払うから辞めてくれって言ったんですよ。3ヶ月分で。
はいはいはい。
そう。そしたら、弁護士依頼して、もう退職勧奨するなと。いや、結構弁護士に依頼するの増えてるんですよ、最近ね。
え、社員さんの立場で直で弁護士に相談して出てくるんですか？
最近増えてますよ。
へぇ。
おう。
それで。弁護士って手軽な、感じでしたっけ？
いや、今ね、手軽なんですよ。
あ、そうなんですね。
昔と違う。
ちょっとこの辺今、若干、すいません、ジェネレーションギャップなんかを感じた感じでびっくりしました。
ですよね。
はい。
欧米かみたいな感じですよね。
それも古いんですけど、欧米かって感じ。
そう、古いけどね、それも。
はい。
で、弁護士さんが、いやいや、退職勧奨拒否しますと。で、仕事しますと。一年分払ったらただ説得してもいいですよ、みたいな高飛車な署名が来たわけですよ。
はあ、
で、会社として困るわけ。一年分ちょっと払いたくないですと。で、なんとか解決できませんかって言ってくるわけ。
なるよね。
そう。で、ここで、どうぞどうぞ方式を提案するわ
け。出た、はい。どうぞどうぞ方式。
どうぞ方式。そう。
え、ここにおいてのどうぞどうぞ。あ、いていいですよ。いや、と。
上島さんが手挙げてるみたいな今状態なわけですよ。
はいはいは
い。いや、俺は仕事やるよ、みたいな。
でも、
上島さんが手挙げた。
そんなにやめろって言うんだったら、年俸だよ。だから俺はやるよ。で、どうせ、無理だろうってとこで、 まさかの、どうぞどうぞ、いいのと。うん。ステイでいいんだ、よかった。あれ？
そう。
んと。
で、だけど、日報と GPS 付きの携帯を持って、詳細に報告してくださいと。
ああ。
で、毎日どこで何してたかを報告してくださいと。でね、すぐね、1年分の和解金が相手提示してたのが、6ヶ月まで降りたんですよ。で、これいけるなっていうことで、3ヶ月でやっぱりもう、どうぞどうぞって言ってんだからと、こっちは。3ヶ月でどうですかって言ったら、3ヶ月でまとまったのよ。最初の提案で。わかりますか？
わかりますね、これはね。
そう。で、これなんでかっていうと、裏話があって、うん、ちょっと相手の弁護士さんがちょろっと言ってくれたんですけど、要は本人がもうしんどいと。今日はこんな指導を受けたとか、こういうこと言われたとか。で、別に変なこと言ってないんですよ。優しい会社なんですよ。ただ、今日どこで何してたのって、どういう提案したのと、次どこに行くの、ただこれだけなんですよ。でも、今までぬるく仕事してきたから、しんどいわけ。明日どこに行って何しようと。で、これ言われたらどう返そうとか。
うん、
で、もう辞めたくなっちゃって、終わっちゃった。相手の弁護士ももうこういうのあんま付き合いきれないから、まあ嫌になったかわかんないけど、だからこう、なんつうんですかね、こういうパターンがやっぱり多いんですよ。
へぇ、
どうぞどうぞ方式。はい。
でもだから、一旦相手の言い分、要求を、そこでやり合うんじゃなくて、はい、一旦そのまんま受け取るってことですね。
要はね、仕事したくないから、いるんですよ。会社に。そう。だから、辞めさせようとしても辞めない場合は、仕事させようとすると辞めるんですよ。
なるほど。
すごいで
しょ。仕事に残りたいというふうに言っている理由は、矛盾してるけども、仕事しなく、したくないからってことですね。
そう。だから、なんつうんだろうな、逆説的なんですよ。
いや、逆説的ですね。
うん。北風と太陽じゃないけど、辞めさせようとすると辞めないんですよ。でも、まっとうに仕事を他の人と同じようにしてねってやると辞めるんです。
ああ。まあでもその方のためでもある話ですね、結果的にね。
そう。いや、世の中甘くないよって、お金もらうって大変なんだよって、ただそれだけなんだけど、要するに、こういうお客さん優しいんですね。まあ、言葉はよく言えば優しい、悪く言えばぬるい。
うん。
ですね、
結果舐められる。
ええ。
足元見られる。
そう。だって、例えば、どうなんだろうな、わからないけど、名前はあげませんが、鬼営業で有名な会社、
うん、
あるじゃないですか。いくつか浮かびますよね。
いくつかね。
鬼の。はい、ええ、今でも、令和の時代でも。
ええ、
聞いたことないもんね。
浮かびますね。
退職勧奨を拒否されたとか。
ああ。
きつくて逃げるって人多いけど、ないと、ほぼないと思います。ついていけなくなって辞めるってのはあってもね。
うん
うん。うん。だから、こう、一見穏やかな会社っていいように思えるけど、極悪女王でもありましたけど、
うん、
伸びてる会社って、
はい、
ねえ、また戻りますけどね。伸びてる会社とかって内部の競争が激しいわけですよ。結構仲悪いんですよ。それって悪いことじゃ僕ないと思って、仲良しクラブじゃないから、だからやっぱり本当に真剣にやってたらぶつかって当たり前なんですよね。
まあ、そういうのがない。中でちゃんと戦ってるから外で戦えるっていう話は当たり前ですけど、このね、もうなんか、いや、その通りですよね。中で激しくやってなくて、どうやって顧客外出てって戦うんだよっていうね。
そうなんですよ。だから、実は仕事をしてもらうと辞めるっていう、もちろんね、100% 保証できないし、逆にね、ちゃんと仕事をするようになったって事例は、ほぼないけど、ゼロじゃないです。ゼロじゃないですけど、ほぼないな。
いやでもすごい、こう、整理はしすぎてもあれですが、 ちゃんとそのやり取りをする相手の社員さんの身長、はい、要は、
そう。
孫子ですよね。敵を知るっていう。相手の身長がどこなのかと。そういうこと、ね、その敵を知りに対して、結果的にそこに、その真正面から殴りがかったら、そりゃぶつかるけどっていうのを、ここで出てくるのが、どうぞどうぞ方式っていうのが、いや、すごく、
どうぞどうぞ方式。
敵を知ってるからこそできる話だなと。これなんで、あの、一見ノウハウだけの話に聞いてしまったら、結構違うというか、本質的な話をしてくださってますよね。
そう。で、メリットはやっぱ揉めにくいんですよ。弁護士さんとかユニオンがついても、うん、どうぞどうぞ方式自体は真っ当ですから、あの、仕事しないといけないのは当たり前ですよね。
確かに。すごい、なんか日本的な戦い方ですよね、う
ん、
どうぞどうぞ方式は。
日本的なんですよ。本当に。はい。
いやいや。
で、はい。で、解決金、うん、そう。とね、お金が安くなるんですよ、この方式って。
結果ね。結果ですからね。
結果安くなるんだよ。解決金安っていうぐらい下がっちゃう。仕事したくないから、もう早く逃げたい。
こんなに喋っていいんですか？
ダメですか？
いやいや、いいんですけど、いいんですか？なんか自分の
いいんですよ
お仕事は、あの。
ああ、いやいや、もう僕全部オープンにしますから。
いや、すごい喋ってくださいました、
ね。う、は、ん、い、もう、いや、全然、そうそう。
この回は、
いやいや、
ね、すごく多くの方々に共有したい話でしたね。
はい。あの、デメリットもあります。お客さんが嫌がります。顧客企業が。手間がかかる。すごくめんどくさい。可能性がある。あと、長期化の恐れもあります。だけど、今の時代に。
蹴りつけたいからってことですか？
そう。とっとと蹴りつけたい。こんなめんどくさいことやりたくないってお客さんには向いてない。じゃあ、金払ってくださいってなんだけど、払いたくないってなるから。揉めたくもない。じゃあ、やるしかないんじゃないですかってなるんです。
私も昔あの数千億企業の社長のトップの方にすごい若い頃にあるお話を聞いたエピソードを思い出しましたけど、直で聞いたんですけど、
あの、はい、
いいかと、みんなね、かさぶたをすぐ剥がすんだと、かさぶたっていうのは気づいたら剥がれてたら誰も痛みを感じないだろうと、そうやって戦うんだぞっていう話をされたのを
覚えてます。何の話ですかそれ。それ何の例えそれ。
人間をね、どういう風に扱って
るか。何それ、どういうこと、
ベリッと名食ってね、はい、やめさせようとかするから、そういうこと。
あー、そういうこと、あー。いやいや、でもまあ、似てるとこあるね。
なるほど。というところだね。今日のところ。
はい。そういうことでして、まあ、あとはですね、応用系というか、まあ、あの、退職勧奨の時にやる時も多いです。要するに、辞めなければ徹底的に指導するよって。辞めるんだったらこの条件するよって、こっちも効果ありますので、
うんうん、
私はおすすめかなと思いますよ、ね。
なるほどですね。ちょっとこのあたりは戦術も含んでいるんでね。はい、
戦術ですね。戦略じゃなくね。
ですね。はい、戦術ですよね。
はい。
まあ、ちょっと状況を合わせて戦略考えれる方じゃないと戦術に溺れる可能性はありますので、はい、ぜひね、はい、やるときには専門家に相談しながらの方がいいかなという感じもしますけども、はい、とってもいいというか勉強になるお話でしたね。ぜひ、
はい。
一回仲間とかにも共有していただけたらなと思っております。
はい。
ということで、向井先生終わりましょう。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。